どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
めいめいです。
よろしくお願いします。
東京 DJM レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AMA がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント @東京DJ で受け付けております。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
最近あったこと、
はい、今日この収録の後に3期生の第1回目の練習会がスタートということで、私たちも、はい、お会いしたことない人がほとんどなんで、どんな方が来るのか
毎回そうですよね、
ワクワクですね、
はい、
いや本当にそうですよね。このシステムやばくないですか。
ありがたい、めっちゃありがたいですよね。
いや SNS で募集して、はい、大体こう一人一人それぞれ全然違うところからこう、はい、集まってくるっていうね、不思議なね、形で出会えるというね、
はい、
嬉しいことですけれども、
そうです、ね
はい、今回もね、はい、多数のご応募をいただきましたが、ちょっと部室の広さの関係で、はいまあ、約8人ぐらいですかね、
そうですね、
はいはい、を定員とさせていただきまして、はい、今回3期生が決定ということで、はい、間違えました。
これですね、
はい、はい、ということで、はい、今まで AMA 先生ちょっと1期生、2期生、0期生と、
はい、
3期生教えてきて、
はい、
次はあのリアル3期生ですけれども、
はい、
どうですか、なんかこう変えていこうかなって思うところありますか。
あ、結構ありましたね。
お、反省点はいろいろある
んですか。そうですね、ちょっといろいろ話したりもしてたんですけど、
はい、
なんかね、前回2期生は結構概念に寄りすぎたなっていうところがあって、なんかその技術的なところをもう少しなんかうまく話せたらなと思ったりしたところもあったんですけど、
はいはい、
なんか結構何から説明していくかの順序とかね、
そうですよね、はい、なんかこうスーッと入っていく順番がいいですよね、
はい、そうなんですよね。今まで一応0期生で大体フォーマットができて、で1期生2期生ってやってみて、はい、まあ、なんかちょっと流れを変えた方が良さそうだなってことで、3期生はちょっとね順番を変えたりしながら、
そうですね、
はい、
でも大好評のいつも AMA さん のミックス提出、
はいはいはいはい、
あれ厳しくていいんですよね。あれ結構あの聞いてても勉強にすごくなるし、
なんか結局のところあれがなんか定番、はい、定番じゃない、なんかこう目玉みたいになってますよね。
そうですね、はい、あの実は練習生はですね後半の方にですね、はい、ミックスを1時間ぐらいですかね、はい、取っていただいて提出するという課題があるんですけれども、はい、もう好きな自分の好きなジャンルで、好きな感じで取っていいんですけど、
はい、
客観的なねこう感想ではない、
はい、
あのちゃんとしたアドバイスをしようということで、
はい、
AMA と私キットカットが2人で聞いて、はい、まあ、アドバイスするっていう回なんですけど、
そうですね、
結構その回になると、はい、OB の皆さん来るんですよね。
そうなんですよ、
自分もそれやられたからなんか他の人はなんて言われてるんだろうみたいな感じで見に来て、はい、あ、なるほどみたいな、
はい、でも弊害もあって、はい、あれをやることにより自分のハードルがどんどん上がっていくっていう。
そうですよね、だってそんなこと言ってる AMA さんどんなもんだみたいな、
はい、いやもうちょっとね最近練習生の前で DJ するの怖くて怖くて、
自分ワンズとかで出演する、はい、その時練習生来るじゃないですか、はい、それどう
めっちゃ怖いですね、今まで
変に負荷かかって
ます、はい、いやほんまにそうなんですよ。
あ、先生音止めたとか
な
った
ら嫌じゃないですか。虎の門とかもそうですよ、なんかねすごいねやりづらいんですよね、はい、
それはもう背負っちゃいましたね。
そうですね、
はいはい、ということで、はい、3期生はねこれから、デビューに向けて、はい、第10回練習会が始まりますので、はい、見学はですね、毎月第1、第3の、
はい、
土曜日に、
はい、
16時から20時開催しておりますので、はい、
そうですね、
ちょっとあの DJ ブースに入っての参加はできないんですけれども、
はい、
観覧は自由にできますので、
そうですね、ちょっと ね、はい、でもね人数がね結構こういっぱいになってきたじゃないですか。
そうですね、
0期生も1期生2期生も多分見学に来たりするんで、
はい、
なんかね飛び入りだと入れない可能性が出てきそうな気がするんで、
なんですかそのラーメン屋みたいな、
事前に連絡をいただきたい。
ラーメン屋じゃないですか。
人気店の、
じゃあこう恵比寿の部室にこうパラダイスガレージみたいにこう人並んで、ちょっと5人ずつですよみたいな、ユニクロのコロナ禍の時みたいな感じでこう整理券みたいな、
はい
はい、そうなったら嬉しいですね、
はい、
はい、ということで本日のテーマいきたいと思います、はい、本日はハマちゃんが用意していただいてますね、
はい、本日のテーマは消えてはいなかった古き良きな感じのジャパニーズ R&B。
おー、
ということでですね、まあ、はい、かれこれもうこのラジオをずっと続けてきた中で、もう僕とキットカットさんが R&B が好きだということでですね、はいはい、まあたびたび話題にも上がり、
そうですね、
はい、あのやっぱりアーティストね、あの、はい、こう懐かしのアーティスト名とかも
やっぱ2000年ぐらいの R&B、はい、ヒップホップの、はい、日本のアーティストってもう、はい、私カウントダウン TV 毎週見てたんで、
あ、そうだったんですね。
あれはもうマストで見てましたね。もうずっと順位を追いかけてました、は
い、あれってもうやってないんですか。
いや、今もやってます。
やってるんですね、
はい、もうその時はもうあのラジオっ子だったんですけど、はい、次はこうカウントダウン TV を毎週見るっていう。
カウントダウン TV って天才ですよね。あれだって、はい、あのキャラクターの映像だけ作っといたら、
そうです
よ、出演をするなんですか、ブッキングする費用かかんないわけじゃないですか。
そうですよ、あの時代に早くないですか。だってもうあれアバターみたいな
もん
ですよ、
ね、あれなんかもう映像だけ毎回このピックアップアーティストのなんかカウントダウン TV 1のってあの映像だけ何個かやって、
そうですよ、
でたまにあれでしたっけ、スタジオでライブやる
んですか。そうですそうです、はい、あのなんかネオ君みたいなのと、ね、のび太君みたいなのと、はい、あ、なんか藤子ちゃんじゃないなちょっとなんかグラマラスですよね、3人みたいな、
はい、
そうそうそう、
そうですね、名前知らないですけど、
はい、私も分かんないですね、はい、
まあ、そんな感じで、ね、はい、その時代があったわけですけども、なんかね、やっぱあの頃のあれは懐かしいな、いいなってこう言うじゃないですか。
もうそれしかないですよ、最近分かんないですもん、はい、もうちょっと。
いや、なんかね、これでなんかほんまに R&B がそのなくなってしまったのかどうかっていうのをですね、ちょっと疑問に思ったんで、ちょっといろいろ掘ってみたところですね、今、
はい、
日本のですね、ジャパニーズ R&B 界はですね、結構ね、はい、盛り上がってんじゃないかと。
お、そうなんですね、
はい、いうことが分かってきまして、
はい
はい、ちょっとね、いろいろアーティストさんご紹介しようかなと、
今日教えていただきたいですね、
はい、思うんですけど、はいはい、ですね、まずですね、ちょっと適当にちょっと順番にご紹介、適当にって言うとあれなんですけど順番にご紹介していくと、
はい、
まずは、マリアさん、はい、この方はですね、2016年にリリースしてデビューしたみたいですね。なんで、まあ、割と、まあ、なんですかね、この 6、7年ぐらいですか、6年ぐらいですかね。はい。はい、で、サウンドプロデュースにスタッツ。スタッツはね、結構最近、はい、はい、日本のポップシーンで活躍されてるトラックメーカーなんですけど、ね、はい、サウンドプロデュースに迎えて やられてるということで。で、ちょっと聞いてみましょうか。ちょっと僕今回ちょっとこう懐かしさも感じられるこの R&B をちょっと結構ピックアップ、
あえてピックアップしてるんですけど、そういうアーティストをピックアップしてるんですね。
そうなんですよ、はい、新世代なんですけど、昔に聞いたアーティストがそれこそその2000年代のアーティストっていう世代なんですよね、
はいはい、ああ、じゃあその当時に流行っていた雰囲気をそのままに今活躍しているアーティストってことですね。進化してるというよりかは、
あ、そうですそうです、はいはい、なんで、当時流行ってたそのミーシャさんとかですね、
なんか懐かしい感じしますね、そうそう、マリアさん、
はいはい、そうなんです、そういう人たちを見て育ってきた人たち
が、もうだって2000年に流行ってた人たちと、はい、そのマリアさんだと、はい、何歳ぐらい違うんですか、20歳ぐらい違うってことは、はい、若く産んだお母さんだった子供世代ってこと
です
ね、は
い、いや、そうですね、完全にもう世代が一周してますよね、
すごい、
はい、
どうします自分の娘がこんな歌歌いましたったらもう心配じゃないですかパパそんな色っぽいし歌って大丈夫みたいな、
周りに男いっぱいいるんちゃうかみたいな、ね、
PV 紫色ですよ、
はい、
本当ですよ、いや、セクシーな感じでいいですね、はい、
そうですね、結構ね、今期待 のアーティストということで紹介されていまして、
はい、
彼女はですね、音楽が身近にある家庭で育っていまして、一番大きかったのは宇多田ヒカルに衝撃を受け、小学3年生ぐらいの時に私もこれがやりたいと思うようになったことから、自分で曲や詞を書くようになったと、
すごい
いうことなんですね、
はい、
はい、ということでやはりですね、宇多田ヒカルさんの影響があったということで、
はい、PV もいいですね、
なん
か素敵な なんかですかね、はい、こう映画っぽい感じの、
そうですね、
映し方で、はい、
なんかちょっとね、なんかあれなんですよね、なんか思ったんですけど、これ割とは2016年7年以降ぐらいの曲をなるべく今持ってきたんですけど、はい、なんかねやっぱり2000年代その終わったの一時のピークを過ぎてから、なんかしばらくなんかちょっとこうチルな感じでいくか、
はいはい、
なんかちょっとこうなんかシーンとしてはちょっとこういう雰囲気の曲が一時期多分なかった
んです。なかったですね、確かに、はい、
でなんかそれがまたやっぱりこう最その聞いた世代が育ってきたんで、一時期この その下がったのまた盛り上がってきてるみたいな感じだと思うんですけど、
はい、
はい、ちょっと次のアーティストに行きましょうか、はいはい、で次はですね、バナナレモンというですね、これは、ガールズユニットで3人のダンス&ボーカルグループと、
はい
はあ、いうことで2017年のストリーミング配信を皮切りに、デビュー前にもかかわらず、あの異例のスポティファイバイラルチャートトップ10入りを果たしたと。
おお、すごいですね、は
い、ということでちょっと聞いてみましょう、はい、なんかちょっとマライアキャリーっぽくなんですけどね。
あ、確かにそうですね、
はい、まあ、意外とね、なんかやっぱこうなんか当時の雰囲気をやっぱ残した感じの楽曲
が、そうですね、
はい、はい、なんかですね、
マライアキャリーとかアシャンティとかブランディとか
ちょっとそういうね海外っぽさがあって、海外の方からもすごいなんかイベントにですね、なんか引っ張りだこみたいな感じで、なんかやっぱ国外からの人気が特にいいみたいですね。はい。という感じでじゃあ次いきましょうか、はい、次はですねエイルというアーティストなんですけど、
はい、
この方もですね、1998年生まれということなんで今で23とかですか、
若いですね、
はい、はい、ということでですね、もともとなんか、エニーという名前でなんか活動してたみたいなんですけど、名前を変えたみたいですね、15歳から作曲を始めたということで、2016年からなんか、シンガーソングライターユニットソラソニカに参加したりとかですね、
はい、
まあ、結構若い時からアーティスト活動したりとかですね、はい、あとスカイハイさんとかですね、エブフローさんの楽曲にも参加されてると、はい、いうことで、2021年にデビューということなんですけど、ちょっと聞いてみましょうか、はい、
ちょっとエブフローさんですね、はい、ありますね、かわいい、なんかキャッチーな感じ、
そうなんですよ、はい、これはですね、ハッシュという曲なんですけど、これもね、なんかこう昔のアルバムに入っててもおかしくないような雰囲気
で、そうですね、
はい、確かにちょっと M フローっぽさありますね、
はい、
はい、クリスタル系みたいな、
あー確かにそうですね、はい、ちょっとデンダマンも入ってますね、
あ入ってますねあ、なんかそのなんとかにをど感じるかどうかちょっと確認してみましょうか、はい、確かに
面白いですね、
はい、いい感じなんですよ、はいはい、なんかねだから結構皆さんだから二十歳前後ぐらいの人たちが今来てるんですよ、
でもやっぱり、はい、女性でもし歌が上手かったとするじゃないですか、はい、自分が、はい、どういうジャンル目指します、やっぱ R&B になります、
ね、僕はそうですかね、なんかバラードというよりかは R&B の方が好きですかね、やるなら、はい、
私もそう思います、なんかこうアイコニックじゃないですか、
はい、
ボーカル自体もこう可愛くて、
はい、
でダンスも踊れて歌も上手くて、はい、曲もセクシーでっていう、そのなんか全て総合的にこうアーティストとして憧れる要素がたくさんあるのが R&B かなと思います ね、 そうですね、女性からすると、
はい、という感じでですね、なんかまあやっぱりそのなんていうんですか、今のこう日本のポップシーンとかでいうと、まあなんですかね、こう乃木坂とかみたいなこうアイドル系も多いですけど、はい、意外とねこういうところも、まあ、あの割とランキングにも入ってきたりとかしてるんで、ちゃんとね聞いてるといるんですよ。でもやっぱこう表面の雰囲気だけでこうなぞってると、
はい、
なんかこうこのなんていうんですかね、アンテナ引っかからないというか。はい、意外と、ね、探したらどんどん出てくるのことが分かってきたわけですよ、はい、ちょっと続きまして、はい、 今度はリリーさんですね、はいはい、こちらもですね1999年生まれということで21ぐらいですかね、
はい
はい、洋楽好きの母の影響で、幼少の頃からビヨンセやデスティニーチャイルズ、デスティニーズチャイルドなどのアメリカの R&B を聴いて育ったと。で3歳4歳の頃からも歌手になりたいということだったんですけども、はい、すごいのがですね2011年にホイットニー・ヒューストンとか、セリーヌ・ディオンなどを手掛けた、名プロデューサーの、デイビッド・フォスターが主催した世界的次世代スター発掘オーディションに出場しまして、
はい、
で11歳でファイナリストに選ばれていると。
すごいですね、
はい、世界ツアー中だったフォスターの東京公演のステージに上がり、ビヨンセのリースを歌いましたと。
へえ、
はい、そのきっかけにですねあのアイさんと出会いまして、はい、13歳にして楽曲制作の苦労を開始していてですね、16歳からは、海外のですね名プロデューサーなどと一緒に曲を作っているということでですね、まあ、かなり大物感出てますよね。
すごいですね。いつも叫べる突然輝き出したのよ。なんかビジュアルも可愛くて、はい、アイドルっぽいけど声がすごくなんかセクシーですね。
そうなんですよね。
いいですね。
なんかちょっとアリアナグランデ感もあり、
確かにそうですね。
日本にもこんないい人材がいるんだっていうのを ねちゃんと見てるとね見つけられるんですね。
すごいネイティブな感じしますね。
そうですよね。やっぱこう今こうご紹介してきてるアーティストは、まあ売れね、実際にこうなんですかね、もうあのすごい注目されているわけなんで、はい、なんかその共通点としてはやっぱこう幼少期からその
あの
90年代2000年代のいい音楽を聴きつつ、
両親の影響を受けてますね、
はい、かなり国際的な感じの感性を持っているなと思うわけですよ。はい、ここまでちょっと若手のですねアーティストさんをご紹介してきたんですけど、はい、続いてはですね、その2000年代の R&B シーンでも活躍をされていて、はい、で今もまた、新曲をリリースされているアーティストをちょっとご紹介します、
はい
はい、続いてはですね、ジャスミンさんですね、
はいはい、ジャスミンさん好きです。
ですよね、はい、ジャスミンさんは一時期活動停止してたんですけど、
はい、
2016年ぐらいから復活してまして、はい、あのもともとね、ソリーミュージックの方にいらっしゃったみたいなんですけども、はい、はい、ジャスミンさんもですねあの親の影響ということで、いろんないい音楽を聴いて育ってきたということで、はい、あとですね、なんか音符が読めなくてもいいから歌がいいということで、もう小学3年生ぐらいからもう歌手を目指す、やっぱ皆さん
早いですね。
早いですよね。
へえ、
はい、でなんか元メガデスのマーティ・フリードマンがですね、はい、日経エンターテインメントの雑誌で連載している音楽批評のウェブ版マーティ・フリードマンの J-POP メタルギリ延長戦という、まあ、記事においてですね、
はい、
このデビューシングルだった、サード・トゥ・セイという曲をですね、
はい、
彼女のボーカルについて声の強さや説得力にゴスペルを歌っている、習っていた影響を感じられるねと、
はい、
声がしっかりしていて早口だから、腕がある歌手だって分かるというふうにですね、はい、非常にあの評価をされておりましてですね、で最近その、まあ、あの復帰してからの楽曲がいい感じでですね、
はい、私憧れてよくカラオケでジャスミンさん歌うんですけど、
あ、そうなんですね、
ジャスミンさんの歌が上手すぎて追いつけないっていう、はい、だから気持ちは乗ってるのに、はい、やっぱ技術がないとこの歌は歌えないんだなっていつも思います、はい、
そうなんですね、はい、だからうまく聴かせてなんていうんですか、その、はい、すごい綺麗にいい感じに聴き入れる曲って、はい、実はすごい高度な技、
そうなんですね、はい、真似しようと思ってもできないんで、なんかカラオケで歌いたい曲なのに歌えないっていうのがジャスミンさんの曲ですね、
はい、すごいですね、はい、なかなかこう簡単に歌わせないぞっていう
簡単そうに見えるじゃないですか、はい、それがプロなんですよね。
そういうことですね、はい、はい、 特にジャスミンさんやっぱりこう昔から活動されているのもあってで、はい、あえて多分ねちょっと懐かしいメロディーを使った曲なんですよね。
はい、
はい、これに2016年ぐらい。
ジャスミンさん最近渋谷のクラブに出演してませんでした、
はい、あそうですか。
なんか知り合いのイベントでジャスミンさんをゲストに招いてってからありましたね、
は
い、
あ本当
ですか。1ヶ月前ぐらい、はい、クラブでも出演されてるんだと思った記憶があります。
なんか YouTube でもニート東京っていういろん な、はい、なんかあのアーティストさん紹介してるチャンネルなんですけど、はい、それにも出てましたね、はい、なんか酒ヤクザ的な感じで紹介されてました、
ね、は
い、
あそうです
ね、めちゃくちゃお酒強いみたい
な。いや確かに強そうですね、はい、
という感じで、はい、もうもはやちょっとこうなんていうんですかね、中堅な感じのアーティストさんではあるんですけども、はい、続いてです、ね、同じような感じで今度ベニーさんですね、はいはい、ベニーさんも有名です。もともとね荒城ベニーという名前でやられたんですよね。
そうですね、
はい、この方もジャスミンさんと同じぐらいの世代でして。
沖縄の方なんですよね。
あそうなんですよ、ハーフの方ですね、
はい、はい、
で元なんか結構カバー曲を歌われてるイメージみたいな感じだったと思うんですけど、うんうんね、この方もですね実はやっぱ元々歌がめちゃくちゃうまいので、あの R&B もいい感じの曲を歌われてますね。これでも割と最近の曲なんです
よ、はい、あそうなんですね、はい、懐かしいなと思って。
そうですね、
聞いた
あるんですよ全然。今でもねリリースされてるんですよ。
そうですよね、 DJ でもなんかこれ古い曲なんだよねとかってドヤ顔でかけてると、はい、なんかこう世代の違う20代の人たちが、はい、それなんですかって聞きに来てくれたりとかして、はいはいはい、あ今でもこういう曲はかっこいいと思うんだって思って、はい、ことがあって、はい、それってやっぱりなんか囚われてるから過去に、
はい、
今はあんまりこれは受けないんじゃないって思ってるからよくなって、はい、いや実は一周回ってかっこいいっていうのは変わらないんだなと思います ね、
そうですね、
古いとか新しいとかじゃないのかもしれないですね、
は
い、
そうなんですよ、はい、まあ、あとねこうカバーして昔の曲を今の人が歌ったりとかもあったりするんで、なんか引き継がれてますよね。
そうですね、
はい、いいですね、
はい
はい、あとですねちょっと男性のグループをちょっとご紹介しておくと、はい、3という、
はい
はい、これも今結構人気のアーティストなんですけども、はいはい、70年代80年代90年代サウンドを取りで、ダンスミュージックを織り交ぜた現代的かつ懐かしさを感じる楽曲が特徴、
はい
はい、ということで、ちょっと聞いてみましょうか。切なくなびたブルー
なんかやっぱり懐かしい感じがかっこいいですね、
は
い、
そうですね、いいですよね。やっぱりこうあえてその バンドのそのコンセプトがもうちょっと昔のサウンドを入れていくっていう形でやってるのはうまくハマってますよね、
うん、はい、最近のなんかこう日本の音楽ってよく聞いてみると、はい、結構なんかサチモスとかも懐かしい感じだし。
そうなんですよ、
ね、なんかどの世代にもハマる曲を作るとなるとそういう感じになってくるんですかね。
そうですね、
なんかこう上の世代はなんかこういうの聞いたことあると思うし、はい、若い世代はなんかお母さんが聞いてたみたいな、
はい、
うん、いやすごいな、
そうなんか多分そのなんていうんですか 20年15年ぐらいの周期で
変わって、
なんかそのなんていうんですか、懐かしい周期が来るんだと思うんですよ。だからはい、なんでそのちょうど今その周期に入ったんじゃないかな。
あそれで AMA さんの楽曲紹介したっけそれでも僕はこういう感じの曲を作りましたドンじゃないですか。
準備不足がすごいですよね全然
この回で神回だったんじゃないですか、ね、
僕ヒップホップなんで、
あの、
はい、ちょっと R&B ではない、
ヒップホップの回で最後ドン、
そうですね、はい、ドン
聞いてもらいましょう、はい、
そうですねかっけえ、はい、じゃあちょっと、はいはい、続いてですね、また男性のグループで、
はい
はい、今度はですねネイバーズコンプレイン。このですねネイバーズコンプレインはもうデビューする頃、はい、デビュー前ぐらいからですね YouTube でずっと見てた、
ね、好きなんですね、
注目のアーティストで、はい、あのビル・ウィザーズ の Just the Two of Us をですね、いい感じにカバーして路上ライブをいつもしてた方なんですけど、はい、地元大阪梅田とかで結構ね路上ライブされてて、はい、なんかねデビュー絶対するやろうなと思って案の定デビューして、はい、いい感じなんですけど、これは割と最近最新の曲かな、
はい
はい、これはなんかゲームのために作った楽曲ですってことでリリースされてるんですけど、 みんなね、なんかこうグルーヴがすごいいいんで、生演奏ぜひ聴いていただきたいと思います。
いいですね。はめてたはずなのに、これ路上でライブしてたらめっちゃ人集まってきそうですね。
あ、そうなんですよね。結構ライブの動画が上がってて、それがなんかね PV よりもやっぱねライブ動画を上げる方針っぽくて。
ああ、そうなんですね、はい、この人は PV はあんまりない
なんかそうみたいですね。それでいいと思うんですよね。
でも本人たちのライブがかっこいいんだったらそれでいい
ですね。そうなんですよね。
へー、
はい、という感じですね。はい、まあ、なんか全体的にこう、まあ、ちょっと僕が選んだ曲も割とコード進行似てる系なんでっていうのもあると思うんですけど、
うう
雰囲気が、あ、この今今日紹介してた流れが、はいはいはいはい、っていうのもあるんですけど、
いやでもなんかこう AMA さんの好みが、はい、
出てます
ね。出てますね、はい、私もこういう感じすごい好きです、
はい、なのでなんかこう Spotify で最近のニュー R&B っていうプレイリストにちょいちょい追加してるんですけど、
は
い、
それフォローできるんですか誰でも。
あ、できるんじゃないですかね。ちょっとまだそんなに入ってないんですけど、
気になる方は、はい、AMA さんの Spotify ね、はい、プレイリストフォローしてみてください。
ちょっと整理します
。まだお見せできる状態になってない。
なんかはい、めんどくさいです。あの Spotify ってなんか、はい、プレイリスト新規作ったらその曲名のプレイリストなんですね。あれが結構めんどくさくて、あれ一個一個修正して、修正できるんですけど、
あ、そうですよね、
はい、でそのままちょっと後でしようと思って放置してるうちに何のプレイリストか分からなくなるみたいな結構あるんです
よ。これ何やったっけ、はい、みたいな、
どんどん蓄積して、ね、同じようなジャパニーズ&B3 つがあるみたいな
これ何だったっけってなるやつですね。
そうなんですよ、はい、続いてちょっとじゃあね、はい、あの割と新しめの雰囲気の最近の R&B は割とこんな感じよっていうことをですね、ちょっとお伝えして終わろうかなと思うんですけど、はい、なんかこの辺になってくると、あのこれは、サラ・ジェイさんという方のですね、はい、OK All Right って曲なんですけど、この辺は割とね、なんか今時の曲やなって感じがする。シンセの音とかが、
はい、
なんかその昔懐かしさのこう R&B っていう雰囲気ではないと思うんですけど、 で、ね、でもやっぱりあの当時の R&B の、あの影響とか、まあ、海外の R&B の影響を受けて、まあ、あの何ですかね、楽曲をリリースされているということ で、 で、まあ、日本のみなら世界を視野に入れたということで、プロデューサーの豆腐さん、豆腐ビーツさんではないですね、はい、豆腐さんとともに制作されている。
豆腐さんですね。
あ、豆腐さんか、
はい、FOFU
もですね、豆腐さんでした、失礼しました。はい、はい、の2人でやられているみたいなんですけど、もともと石田沙羅という名前でやられてみたいですね。名前を改名されたんですけど、土曜日の深夜に放送されていた次世代スター発掘オーディション番組シングシングシングで、参加されていたということで、結構やっぱこう皆さんオーディションから出てくるみたいなパターンは、でこれ変わってないですよね。前から割となんかケミストリーとかもそうです
し、なんかそうですね、はい、割とオーディション出身のアーティストは多いですね。
そうですね。
でもあれだったらこう音楽業界もこういろんな人をこうピックアップしたいけど、
はい、
オーディションとかで優勝するぐらいのレベルじゃないとなかなかっていうところもあるんじゃないですかね。みんな結構最近歌上手い人多くないですか。テレビ見てても歌上手い人ってたくさんいるなってめちゃくちゃ思うんですよね、
は
い、
なんか
自分たちが学生時代ってそんな歌上手い人いなくない。
いや多分その母数はそんなに変わってないかもしれないんですけど、
露出が増えてるだけですかね。
やっぱりそ個人で曲を YouTube に上げたりできるようになってるんで、
プロデュース自分でできる人たち
はどんどん私もやってみようかなみたいな気軽に始められるようになったっての大きいじゃないですか。だから今まで歌上手くても諦めてた人が多いと思うんですよ。
あのよくやってますよね、こう NHK のこう、はい、歌でこう観光
みたいなのど自慢
あれ見学見に行ったことある
んですけど。あ、そうなんですね。
あれとかずっと長寿の番組ですよね、
はい、そうですね、
はい、
そうですね、はい、なんで、まあ、割とね、なんかこういう、まあ、でもそうです、確かに のど自慢から出てきたアーティストみたいな聞いたことないですね、
はい、ないですよね。
出演してましたっていう有名な人いるかもしれないですけどね、
まあ、元出てましたみたいな人いるかもしれないですね、はいはい、
ということ です、ね、
はい、今日はなんかすごい素敵な曲をたくさんご紹介いただき、はい、
ちょっとドライブとかでもこう、ね、ドラ、ね、ちょっと夜に聴いていただくなどいいじゃないでしょうか。
プレイリスト整理してもらっていいですか、
は
い、
あ、そうですね、ちょっと
それでもうまとめて聴きたいです、
はいはい、ということで、
はいはい、
今回はですね、日本のジャパニーズ R&B シーンの、はい、曲をご紹介させていただきました、
はい、ありがとうございます。なん か、ね、リスナーの皆さんでももっともっとこんな人もいるよっていう情報がありましたら、はい、LINE 公式アカウントまでメッセージいただければと思いま す,
そうです、ね、
ちょっとね私たちもね、はい、掘り切れてない部分もありますので、
はいはい、まだまだいらっしゃるんで、は
い、ちょっとガチ勢いるかもしれないですか。い
やそうなんですよね、
はいはい、ぜひ送ってください。
はい、お願いします。はい、
はい、
じゃあ奇跡の曲ということでちょっと今日は僕ばっかり紹介した
い
んですけど、
はい、お願いします。
はい、今回はですねこちらですね。はい、まあ、これめちゃくちゃ有名な曲なんですけど、スノープドッグのですね、
そうですよね、
What's My Name という曲で、まあ、デビューシングルぐらいの感じなんですけど、
はい、
はい、なんでこう紹介するかというと、またまたなんですけど、あの2期生のですね、クマさんがあのミックスダンチビーズに使ってた曲なんですけど、
クマさんの選曲やばくないですか。
そうなんですよ。
え、だってさ、はい、もう平気 DJ さんがめちゃめちゃ教わるっていう、は
い、いやなんかそうなんです。この曲なんで僕今紹介してるかっていうと、はいはい、実はですねこれは、ちょっと違うバージョンなんですよね。
ちょっと違いますね、
はい、エクスプリシットクラブミックスみたいな。
それはクマさんが持ってきたのとは違う、
持ってきたバージョンなんです。
あ、持ってきたバージョン。これ
僕はこの曲自体別に知ってて、まあ、まあ、それ聞くぐらいでそのおーっとはならなかったんですけど、そのダンチビーツっていうミックスのあのやレビューした時に最後かなんかあったんですね、これ使っててなんかあれみたいな、後半あれなんかこんな曲長かったっけみたいな、途中から転調するんですよ。でこれ8分ぐらいあって後半があれみたいな、めっちゃかっこいいやってなって、
はい、ちょっと後半聞い
てみましょうか、
ね、
これ今3分半ぐらいなんですけど、このねちょっとブレイクを置いてからこんな感じになって、
クマさんちょっとセレクトが過ぎるかな。
しかもこれは、はい、CD かレコードしかかけるとできない。
うわ、これデジタル世代の人たちかけられないじゃないですか。まあ音源をね変換するしかないですね。
そうなんです。
うわ、
これね
レコードにしちゃダメなんていう曲ですね。
そうなんですよ。なんかスポティファイ今あったんですけど、はい、今聞けなくなっちゃってて権利の関係だから分かんないんですけど、僕は中古 CD 買いましたね。
なんか結構 DJ さんにもいろいろ意見があって、こうそのレアなレコードをかけたい人と、はい、そのみんなが手に入るものをうまく使えるっていうのを見せたい DJ さんがいて、はい、私は結構レアなものをかけてる人 の,、はい、その掘り具合がすごい尊敬に値するん で,
そうです、ね、
すごいなって思うんですけどね、はい、デジタル化されてないものを見つけた時にやったと思うんです。これは、
そうです。
これは多分他の人をかけづらいやつ
はね。はい、そうなんですよね。だから僕最近どんどん CD が積み上がってってるんですけど、ね、
はい、いいじゃないですか。これ買ったんですか。
あ、CD 買いましたね、はい、
もうめちゃめちゃクマさんの選曲
影響されてますよね。
影響されてますね、
はい、
いやでも確かにいいですね。
ということでですね、まあ、後半こういう感じで、なんかヒップホップの楽曲というよりかはなんかちょっとメロな感じで、もうラップも入ってないし、
めっちゃいいですね、
はい、なんかおまけみたいな感じなんですけど、
なんかいいですね、このダラダラ感がなんかお酒が進みそう。
はい、そうなんですよ。
これ一気に言ってください
ね。いやこれね、でそうですね、エピソードあって、はい、クマさんこれね、あのデビューイベントのでもかけたんですよ、はい、ギアセカンドって、はい、やったじゃないですか、
はい、
で僕は最後クマさんがこれ終わるときにこれかけたんで、はい、おーって思って、
はい、
思ってたらこのバージョンじゃなくて普通のバージョンだったんですよ。で後で聞いたらさ、あれこれこのなこっちのバージョンの方がかっこよかったじゃないですかみたいな言ったら、いやそれにしようと思ってたんですけどねみたいな。なんか次があのレンタ君やったんですね、
はいはいはい、
レンタ君から自分はこの曲で入りたいからその前
指定
し た, 指定したから、
うん、気を使ったったんですね。
そうですね、この後半のこの部分がない方が良かったみたい で,
お
で普通のバージョンにしたみたいなことだったんですよ ね,
そうだったんですね、
はい、ということで、はい、以上で、
はい
はい、ご紹介終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。
出ます、
はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです、
はい、
本日はお便り来てます。
お、
はい、ということで
暑 い, 暑いですね、
はい、本日は戸坂さんからお便りいただいております、はい、お二方こんにちは、戸坂です。ラウンジの回聞きましたよ。
お、
ありがとうございます。オープニングで話してたガレットの件、自分で作ってる人なんて初めて聞きました。さすがキッドさんと思いましたが、ガレットの回は微妙だと思います。 微妙だと思いますって言われて
何なんですか
あのほらあのラジオでガレットのためやろうかなって、
はいはいはい、あそういうことか、
はいはい、すいませんありがとうございますそして
まあちょっとねあの、はい、ちょっとずれちゃうんですね、映像がないと伝われないですからね、
そうですね、音とかお届けしたかったんですか、
はいはいはい
すいませんちょっとマニアック
な、ね
はいはいはい、あとキッドさんがかなりスピリチュアル決まってるので聞きたいのですがスピリチュアルジャズって聞きますか一応ご存知なければ説明させていただくのですがインパルスレコードレーベルにいた頃のジョン・コルトレーン周辺のミュージシャンのフォロワーによるジャズをレアグルーヴ以降のクラブ視点で再カテゴライズされスピリチュアルジャズと呼ばれるようになった音楽ですあんまり存じ上げていませんので戸坂さんの知識量がパない、
はい
はい、ちょっとねあの次回これ調べてみようかな
これじゃあ取り上げましょうか、
はいはい、実際の音楽性としてはジョン・コルトレーンスタイルの管楽器が1、2、マッコイ・タイナー系のモーダルなピアノ3、エルヴィン・ジョーンズ的なアフリカっぽいリズムポリリズム4、ジョン・コルトレーンやファラオ・サンダースの曲に象徴される印象的に繰り返されるベースのリフ5、ジョン・コルトレーン経由もう読めなくなってきましたファラオ・サンダースオアアリス・コルトレーン的な原初的なアフリカの情景を想起させる壮大的な曲想やプリミティブなサウンドイコールアフロセントリックさ引用でリンクをいただいてますといった具合です、はい、ちょっとね引用先も後で確認させていただきます、はい、個人的にはこれらに加えて1たまに宇宙まで行ってしまいそう2結構踊ることもできそう3でもハッピーな感じではなくてどこか黒人の奴隷時代を、怨念めいたドロドロしたものを感じるといった印象です、はい、こうやって書いてみると、いわゆるスピリチュアルというカルチャーのこの音楽ジャンルは結構乖離してるのかなと思いますどちらかというとヒーリングミュージックと言われるものの方がスピリチュアルカルチャーとは近しいですねですがまあ同じスピリチュアルということでもし興味が湧いたら聞いてみてください
シャーマン的な方のスピリチュアル
あなんですかね、はい、番組テーマにしてくれても嬉しいです、うん、シャーマン的なの番組テーマに
そうですねこれは完全にキットカットさんの好物じゃないですか
私の回の時はこれで始めてもいいかもしれないですねはいちなみに最近で言えばカマシ・ワシントンがスピリチュアルジャズと言われる有名な人ですね私が最近ハマっているのはマシュー・ハルサールさんですカラーイエスという曲がおすすめですジョン・ベルトランの音源は確かに一聴して E2、E4 だと分かりますねあこれ前回かけた奇跡の一曲ですね、はいはい、私があの、はいE2 E4 をマージュしているんじゃないかというふうに言ってた隠れゲッチングの曲をかけましたけれどもこうやって拾っていただいてありがとうございます、はい、E2 E4 はジャズスタンダードや落語の演目のようなものですねではまた次の配信楽しみにしていますお疲れ様ですと
ありがとうございます
ありがとうございます
いいですね
はいちょっとマッシュハルソウルのカラーイエスをちょっと奇跡の曲で戸坂さんからで次回紹介させていただきましょうかね、はい、
そうですね、
はい、すごいネタをたくさんありがとうございます、はい、すごい音楽性の部分ではねこう5項目にわたって分析されている内容を教えていただきましょう、はいそうですよね、かなり難しくてちょっとまだ体に入ってきてません、
はい
はい、ちょっと掘り下げたいと思いますので今回ありがとうございました
戸
坂さんにはねあのエコバッグ送る予定なの で、
ねはい
はい、もう少々お待ちください、はい、ありがとうございますただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴できます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また、LINE 公式アカウントがあります。こちら、お友達追加して、東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識など、そして、練習生、はい、勉強会、の募集などもですねこちらから発信しておりますの です、ね、ぜひ
最近はちょっとウェブサイトもね、はい、割と更新を
そうですね、はい、ちょっとね
メンバーとかね、
はいはい、ちょっとずつ充実させようとしてますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、そしてこのラジオへのご意見ご感想も LINE 公式アカウントまでお待ちしております、
はい、
アドレスは、LINE 公式アカウントはアットマーク東京 DJ、
はい、
はい、こちらをお友達追加よろしくお願いいたします。
はい、
はい、このレディオは現在協賛してくださる方も募集しております。月額5000円からこの番組のスポンサーになること ことができますので、興味のある方は、LINE 公式アカウントまでお問い合わせください、
はい、
東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。